おはようございます。2016年10月31日月曜日6時5分になりました。もう10月も31日今日で終わりですね。早いっすね。明日から11月でもう今年も残すとこ2日で、今日がねハロウィンなんですけども、土日でというか金曜日土曜日でみんな大騒ぎしちゃったって感じなんですかね。なんかもうあっちゃこっちゃ大騒ぎになっておりますけど、まあとはいえなんかハロウィンってなんていうのか、日本ではなんか歪んだ形で、歪んだというかなんか解釈が変わってきて、ハロウィンってなんか仮装イベントになっちゃいましたよね。コスプレ祭りみたいになっちゃってるんですけど、ハロウィンって本来それじゃないんですけどね。なんか子供たちのお祭りでトリックオアトリートっていうね、いう言葉をかけてこう家回ってお菓子くれないならいたずらするぞみたいな、そういうなんでね、お菓子をもらっていくってそういうイベントだったのに、なんか日本ではいつの間にかこう解釈が変わって、まあバレンタインもそんなもんですよね。バレンタインって別に好きな人に告白する日っていうのが海外ではそれがそうなんですけど、日本ではお菓子屋さんのマーケティングが見事に当たって、女性が好きな男性にチョコをプレゼントする日っていう、なんかもう全然チョコなんか関係ない日なんですけど、見事マーケティングが当たって、チョコの日になっちゃいましたけどね。まあいろいろありましたね。だから街中で堂々とコスプレできるっていうんで、海外からね日本にまで来てそのコスプレしたいっていう人たちが、コスプレイヤーがいるぐらいなんで、まあね、そもそもコスプレって街中ではねなかなかできないんですよね。日本ではそのあんな堂々とこうみんなが仮装してこう遊べる日っていうのはそうなかったっていうか、まあ、本来そういう祭りの日みたいなのが日本ではねあったのに、なかなかそういうものがなくなったが故にこんな形に祭りっていうのが変わってきてるのかなとかいう気がしますけども、さて、それはそれとして今日は IT メディアからツイッター6秒動画のバインを終了へということで、まあちょっとね、ついにそこまで来ちゃったかって感じなんですけども、ツイッターの傘下にあったバインっていうその6秒の動画をね、ネット上で簡単に公開できるっていう、アップできるっていう、サービスがあるんですけども、それはですね2012年かなにツイッター公開するサービスインする前にもツイッターに買収されて、でサービスインしたらすごい人気になって、翌年の2013年にはアップルのアップルストアで一番ダウンロードされたアプリっていうぐらいもうすごい人気だったんですね。でその後日本語化されて、日本でも女子高生あたりがもうすごい飛びついて6秒でねこう動画を撮影して、でこう止めたり再録画したりとかできるんで、こうちょこちょこ撮りながらこういろんな工夫をして6秒にいろんなものを押し込んでですね、爆発的に人気が広がったんですけども、それからあっという間ですよね。もう数年もしてもう今やサービス終了にまでなっちゃうっていう、すごい早いですね。あれだけ人気あったのにって思うんですけど、まあどうやらバインのトップクリエイターの人たちっていう、まあ要はそういう6秒の動画作ってこうやってた人たちですね、それの、もう半分以上が他のサービス、スナップチャットとか YouTube とかそっちに流れていったみたいで、バイン自体をもう使わなくなってきてると。まあ、その結果もうサービス自体をこう継続する意味がなくなってきて、でツイッターもまあツイッターもねなかなかこう経営がしんどいので、どっかが買収するだろうなんだろうという話が散々こう出てますけれども、結局そういう中でバインも終了すると、サービスを終了していくということになりました。まあ本当その4年間ですからね、あれだけヒットしてであっという間に落ち込んできてもうなくなっちゃうっていう、 すごい速さですね、この広がり方とこの終了の仕方というか。まあだから本当そのこういうライフサイクルっていうんですけども、その生まれてからねこうわーってこう盛り上がって、それで衰退して終わるっていう、この商品ライフサイクルで考えた時にあまりにも時間が短くなってきてるというか、ネットのサービスがねこれだけSNS とかいろんなものが広がったことによって広まるのも早いんですけれども、落ちていくのも早いっていう結果になってきてますね。で、多くのサービスっていうのは長く続いているように見えても、その中でどんどんどんどんその新しい機能を追加したり、いろんなことをこう変えていってますよね。だからそこの中でこうなんとか生き延びてきてるんでしょうけど、ただそこも本当わかんないですよね、そういうのって。Facebook とかにしてもその LINE とかね、その他のインスタグラムだとか、そういういろんなものに関しても本当ね、どうなってくるか分かんないですよ。あっという間にこう廃れてくる可能性もあるし、だからそうならないように、まあ本当 Facebook なんかもいろんな工夫してますよね。あの手この手でいろんな機能をくっつけていったり、どんどんこう変えていって、でそうやってこう常にこう変化しながら維持してるっていうのが実態ですよね。だから常にこういろんなものを先手先手打って変えていかないと、こう変化していかないと生き残れないっていうのがこうインターネットサービスになってきてますよね。その何も変わらないでずっとやってるっていうとか、非常にそれはまあないですよね。その Google とか Yahoo とかにしても、一見その検索っていうのでこうずっと同じようなことをやってるように見えて、ものすごいいろんな細かい工夫をして、インターフェースを変えていったり、サービスをいろいろ追加したり、検索できるね精度をどんどん上げていったりとかねしてますからね。その音声で検索できるようにしたりとか、画像を検索できるようにしたり、いろんなことをしてる、地図とかそういうものもつけていってね。だからそんなことをこうやって常に変化していかないと生き残っていけないっていうのが、まあ、ネットのサービスなので、本当今あるサービスなんかでも、いつ何がどうなるか本当すごい状況になってきてるというか、ね、だから今あるやつだって東京オリンピックの頃にはどうなってるか本当わかんないですよ。その頃になっても全然今聞いたこともないような会社が台頭してて、その当たり前のようにみんながそこのサービスを使ってたりとか、するようになるのかもしれないですね。本当それはね、以前よりも速度が速くなってきてます。昔もね、どっちかっていうと IT 系ってそういうところがあったんですけど、その全然名前も知らなかったようなちっちゃな企業が1年もすれば世界中に名前が知れ渡ってるようなところになったりとかすることって本当あったんですけど、もっと今早くなってきてるというか、すごい状況になってきてます。まあだからそれだけこういろんな人がどんどんこう使い方を覚えなきゃいけないというかね。私も一応そういう業界には身を置いてますけども、だんだんこうそこまでこう変わらなくてもいいだろうっていうぐらいガンガン変化してるのに、ちょっと最近どうなんだろうなっていう気がし始めてますけれども。さて、そんなところで、今日は10月の31日ですね。この前かプレゼンテーションとかね、そういうのの話とかもしてたりしますけど、その表現するっていうのはやっぱすごく重要だなっていうのは最近ストに感じます。特にネットの場合はね、もうとにかくその文章を書いたりとかいろんな表現を使わないと、まあ当たり前なんですけども、そのコミュニケーションを取る道具ではあるので、インターネットっていうのはね、基本は。だからそれができないと、もう本当そのビジネスがやっていけないような世の中になってきてますから、そこのこうプレゼンテーションとかライティングとか、まあその辺って本当これから重要になっていくんだろうなっていうのはね、 思います。そこの基本的なノウハウを本当身につけておかないと、ますますですね、まあ、さっきの、 いろんなサービスが出てきてっていう話はないですけども、どんどん技術というか、そういう表現する技術も向上してきてるんですよね。で、その表現できるメディアとかサービスとか、そういうものがどんどん変わってきているがゆえに、その表現方法の基本をしっかり押さえていかないといけないし、かつその、心理学とか脳科学とかそういうものも発展してきたことによって、そういう手法がですね、今コマーシャル、広告とかの中に取り込まれていってるんですね。取り入れられてるというか、だからそこも、そういったことも知っておかないと、昔からあるそういうそのテクニックをですね、身につけていても、なかなかそれだけではですね、通用しなくなってきてる。その本質的には変わってない部分はあるんですけども、その本質っていうのが本当分かってないと、なかなかね、うまくいかなくなりつつあるのかなっていう。そういう意味ではね、ビジネスっていうものに対するハードルがちょっとね、まだ高くなりつつあるんじゃないかなって、そんな風に感じますけれども、まあね、そんなところで、まあ、よかったらビジネスのね、ためのプレゼンの手法なんかの動画セミナーが今今日31日なんで、今日までですね、2980円で、大森さんっていう方なんですけど、その人は結構海外でね、本当一流の人たちからプレゼンテーションとかを学んで、でもってかつそれをですね、日本人に合うようにこうアレンジしてるっていう、その本当、まあその動画の中でも言ってるんですけども、海外のね、そのまま日本に持ってきてもやっぱり無理があると、どうしても当然その文化的な背景が違うので、そこでの当たり前の話を日本にそのまま持ってきても、やっぱり日本人がやろうとすると無理が出てきちゃうし、日本人に対してそういうプレゼンテーションしたり、表現を使おうとするとなんかこう違和感があるっていうことになっちゃうので、そこはね、日本人が使えるテクニックとして、応用していかないといけないし、だからこそ、その日本の文化を分かってる日本人からこう学ぶっていうのがやっぱ大きいですよね。だからこそ使えるものになるんじゃないかなっていう気がしますけれども、まあまあね、そういうものもありますんで、よかったらそんなものもチェックしてみてください。さて、今日から月曜日というか、もう10月も終わりで、明日が11月になりますけども、頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。